ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ということで、
はい、
今息止めてた。5秒止めてる。
5秒
くらいでゼーゼーしてる俺もダメだよね。2年目ですよ。
はい、2年目になった。
2年目に突入ですよ。
そうですよね。
ほら、この間のバンさんがちょうど1周年記念だったでしょ、はい、丸1周年で、だから今日から2周年目ですよ。2年目、
はい、うわ、ね、すごいです。
すごいです。
すごい、自分で自分のことびっくりしました。
あ、そうなの。
はい、
だってあれとカツカレーとかもっとやってるんでしょ
うに。まあそうなんですけど、うん、なんかあの内容がこちら濃すぎてですね。
ああね、はい、多分ね、こっちの1年が多分5年分ぐらい普通 の、
なんかすごいことになってるんで、
もう凝縮してるから、はい、もうね、なんかあの 100%と果汁をさらにごくりとしまって水で薄めないと飲めない感じになってるけど、はいね、でなんかまたメールが来ておりますね。ありがたいことで、
はい、はい、ラジオネームエリカさんから、
はいはい、
今日猫のしっぽ様から宅急便が届きました、
うん、
中身は応募していた山口勝平さんのサイン色紙。
お
う、もう嬉しすぎて見た瞬間気が動転してしまいました。
はいはい、
家宝にします。
あ、俺が書いたんだよ。あれ、
あれ、
嘘嘘嘘嘘、
違いますよ、ちゃんと本人ですよ。
はい、俺あんな絵上手くないもん。
毎回素敵な番組とプレゼントの企画をしてくださっているスタッフの方々、うん、テンポのいい喋りと面白いギャグで司会進行するショッカー大野さん、癒し系のレイナさん、ありがとう。そして直筆してくださった山口勝平様に感謝感謝です、はい、本当にありがとうございました、はい、これからも楽しみにしています。
ありがとうございます。嬉しいですね、はい、うん、
そしてもう一つ来てます、
はい、
ロゼッタさんから、
う
ん、初めてお便りさせていただきます。
初めまして、
ありがとうございます、うん、先日佐々木さんの改造人間愛花を拝見した後に、
お、
佐々木さんのウェブラジオの回を聞かせていただいたのですが、
佐々木武さんね、仮面ライダー2号、
うん、舞台の裏話を興味深く拝聴させていただきました、
はいはい、
仮面ライダーを愛し、ある意味仮面ライダーに助けられた佐々木さんらしいあったかいお話でしたね、
うん、
年を取ったサイボーグの新たな戦いというテーマに心惹かれ、うん、私もワクワクドキドキしながら舞台を拝見し、今でもその感動が止まらないのですが、その裏に佐々木さんの温かく優しい、そして熱い思いがギュッと詰まっていたんだなと思いました。最後の方にちらっと出ていた戦闘員日記のお話も懐かしかったです、
うん、
私もパート1パート2と拝見したのですが、うん、めちゃくちゃ人間らしい戦闘員たちと一文字さんのドラマに熱くなった思い出があります、
うん、
でも今回の人造人間愛花はその戦闘員日記をはるかに超えた素晴らしいお芝居だったと思うのですが、うん、ショッカーさんの感想もぜひぜひ聞いてみたいですと。
あ、はいはいはい、ね、これ人造人間愛花、悲しい歌と書いて、まあ、エレジーと読ますんですかね、はい、これはね、はい、だからサイボーグエレジーみたいな感じでございましょうけども、行ってきましてね、やっぱり僕らにとってはその佐々木健さん、ね、はい、イコールやっぱり仮面ライダー2号一文字隼人ということでね、うん、なんかそういう思いもこうぐーっとありながらね、うん、でもそのね、劇場のね、それもそんな大きい小屋じゃないんで、
はい、
目の前でね、生のお芝居を見るっていうのだけでもやっぱり感動なんだけども、それが僕ら子供の時夢見た佐々木健さんが目の前でね、
そうですね、
熱演を
うん
してくださってるのも嬉しかったし、こういう風に例えば仮面ライダー、まあ仮面ライダーとは言ってないけども、まあ、そういう改造人間とかね、うん、まあ自分の意思と反して、まあ、悪の軍団に改造されてしまったその悲しみをね背負いながら、うん、でも何十年経って、いや俺はもう戦いを忘れてしまったよと言っても、結局新たなる敵が来た時にさ、
はい、
普通の人間じゃ戦えない、やっぱりあの方が来てくれなければみたいなね、そういう中でまあ苦悩してこれからまた戦っていくみたいなさ、いやもうそれだけで涙ですよ。もう、でもあの気持ちはね、子供の頃に戻ったね、小学校5年生の時に、
うん、
でこの前に書いた戦闘員日記というのは、
はい、
逆にその悪の軍団の戦闘員たちが主役で、
はい、
で結構ね、リアルにこう描いてるわけですよ。例えば集団就職してきたとかね、変なマルチ商法に騙されてきて、そこで悪の軍団だったとかね、でそれでみんなこういろんなやつが集まって、
はい、
で仕送りしてるやつがいたりとかね、でもこれが俺たちの正義だから、逆に言うと彼らからすると正義の味方は悪なんですよ。
そうですよね、
うん、だからそれを、やつを倒して僕は幹部候補生になりたいみたいな戦っていくんだけど、まあでも戦闘員とねヒーローじゃもう雲泥の差ですから、
うん、
だけどヒーローは戦闘員にはとどめを刺さないっていうね。
あ、そうなんですか。
でよくそれを見てみると、
はい、
実際テレビでも戦闘員のえいってやつらはさ、
はい、
2、3発殴られるけど
気絶して
ますよね。あんまり必殺技食らったやついないでしょ戦闘員で。
あ、はい、
必殺技いきなり戦闘員に、ね、食らわしたらかなり弱い者いじめな気するけど 大体戦闘員はこうみんな一発二発でギギーってやられるじゃん。
はい。
ね。で、あの、隣にいるあの FBI みたいなさ、そういう人間の人にもこう、うん、あの、ちょこっとやられてさ、でも人間だからあの FBI はね、3人目には逆に殴られるっていうね。一応そういう設定があるらしいけどね。
はい。
うん。だけど、考えてみたら、お、そうか、末端の戦闘員までにそういう必殺技ってね、さすがに使ったことはないから、あの、とどめは刺してないんだなっていう。
そっか、じゃあもう怪我はするけど、
う
ん、よしまた頑張るぞっていう戦闘員
だったんですね。そうそう、そういう解釈でね、うん、だからなんかあれからね、約40年近く経って、そういういろんな解釈があって、またこの大人になって見てみるとね、うん、なんかまた楽しくていいんじゃないかな。
違ったなんか人間ドラマみたいに
思
い
ます
ね、
はい、うん、思いましたよ。
へ、
ね、はい、あ、ありがとうございます、ロゼッタさん。これからもぜひ聞いていただきたいと思います。さあ、そんなわけでございまして、
はい、
2年目に突入して、
はい、
いろんな方、今までゲストの方ね、来ていただきましたけれども、うん、まあもうボイスラッガー関係者はいないだろうと、はい、1年も丸々やってね、もうレギュラー陣はね、出尽くしたんじゃないかなと思ってたらね、はい、いたよ。
え、
大切な人。
え、
もうね、あのボイスラッガーをね、語る時にね、この人いなかったらね、
はい、
今後がないという、むしろボイスラッガーのあの最終回で終わったその後はこの人がいたからできるんじゃないかという可能性を秘めたね、そんな方をですね、
はい、
お呼びしました。そんなことでですね、電気屋の立つこと森典久さんでございます。
どい、ここがショッカーホールの秘密基地か。あ、どうも、こんばんは。こんばんはじゃないの、これ。何時、これ何時、これ何時放送、
何時でも来てるんです。
こんにちは、森のりさです。電気屋の達です。よろしくお願いします。
どんなテンションから入ってくるの
か。秘密基地にね、潜入しちゃったんで。
はいはい。あ、はい、ちゃんとね、だから今こう僕らがオープニングトークしてる間にね、
はい、
森ちゃんがね、はい、もうスタジオ上ぐるもうキョロキョロキョロキョロ、すごい挙動不審な感じで、
いや、もう一番気になったのが、うん、その、 あのタイトル書いてあるじゃないですか、
は
い、
スタジオにね、
そこの横に張り付いてるショッカーの腰がすごい引けてるのがすごい気になって、
は
い、
これはあのマグネットになっててね、ホワイトボードに張り付いてるんですよね、はい、まあ、よくあのこの番組の写真を見てもらうと、後ろの方にね、あの、この秘密基地ようこそっていう看板のね、影に隠れてるんで、なかなかこうチェックしづらいかもしれないんですけどね、
はい、
ショッカーのお尻の部分がマグネットなんですか、
はい、あの手足がね、
手足が、
うん、うん、
あ、そう、だからその腰が引けてるのはあんまり関係ない
です、ね、お尻がこれ浮いてんだねあのマグネットじゃないからね、マグネットじゃなく浮いてるって、そんなトークからスタートですか
あ、すいません、
ということで、はいはい、森典久さんでございます、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあそんなことで、森ちゃんとはね、もうボイスラッガーでお世話になりました。
う、ね、いやいやいやいや、
ね、もう普通な髪型でね
当たり前じゃないですか、何年前の話ですか。
もうかれこれ9年前の話でございますけど、
9年前
の
話、
ね、
懐かしいですね。
金髪でしたね。
はい、
あ、電気屋の立つといえば、
はい、っていうか電気屋の立つ分かりますかね、
うん、いや、この番組を聞いてる方はね、はい、もう基本です。
分かるでしょ
う。本当ですか。
はいはい、
あ、
ね、だからちょっと今日電気屋の立つ話もいっぱいいろいろしたいと思うんですけども、今日はあの電気屋の立つがゲストじゃないんで、は
い、
森典久さんのゲストなので、
ま
ずはやっぱりあの、ね、声優さんとしても大活躍をされている森さんでございますので、やはりそういう人間森典久を今日は改造していこうじゃないかと。
改造されちゃうわけですね。
そうそう、帰る頃にはもう、もう上半身半分がですね、変な感じになってるっていう
変な怪人になっちゃうんですか。
だって森ちゃんのキャラクターでさ、変なキャラクターでしょ、
まあ、確かに。
いきなり的にドエイっていうやつでさ
確かに
2枚目のキャラじゃねえだろみたいな。
いやいや、もうね、2年目っていうことでちょっとね、
はい、
僕も2年目一発目のゲストっていうこと
で
呼んでいただいたんで、
そうですよ、
頑張っていかなきゃいけないかなと。
そんな若手の芸人じゃねえんだから名前だけでも覚えていただきたいと思いますけどみたいな。
2回目なんだけど、こう13っていう数字が13回目っていう、う
ん、あ、そう、だから2年目だからそうなんだよね2年目だからそうだよね、
13かみたいな、
12やって、そうです、2年目だから13、はい、間違ってないよ、
は
い、
不吉だなみたいな
そんな別にクリスチャンでもないでしょうね、そんな、
はい、
大丈夫でしょうね、
はい、
ということで、森ちゃんは、声優さんに、
はいはいはい、
やっぱりいつなろうと思ったんですか、もともとというか、なんか例えば鼻から声優さんを目指してたのかさ、
あ、
そういうのも含めてちょっと、
はいはいはい、
まず、
そうですね、うん、僕
発動編です違うか
いつなろうと思ったんですかね、
うん、いや、そんなあのキャラクター作ってから
あ、まあ普通にね、
普通に、
あの、いつものもちゃんで本当に、なりたいなって思ったのは、
うん、
本当に高校を卒業するときに高校3年生のときに。
そうなんだ、はい、え、逆に少年時代ってどういう子だったんですか。
少年時代ですか、
うん、
少年時代は、うん、もちろん普通にスポーツ大好きっ子でこう暴れてるタイプだったんですけど、は
い
はい、まあご多分に漏れず、まあ、漫画好きで、
あらあら、
まあ、確かにアニメ好きではございます、ね、
ほらほらほら、
ね、ほらほら
ね、ほら、はい、だんだん
ほらほらほらほら
メッキが
メッキは全然ないんですけど。
あ、そうかそうか。
いやで、うん、小学校の頃は本当に漫画家になりたかったんですよ、はい、
おー
僕。
え、じゃ絵とか好きだったですか。
まあ絵とか、うん、まあ絵っていうよりもやっぱ漫画、ね、
ま、漫画なんだ。あ、なるほど、ね、
物語にしちゃって、
はいはい、
漫画じゃ描いてたの。
漫画描いてましたね。
お、
もうサッカー漫画とか描いてました。
うん、
キャプテン翼のパクリの漫画、
はいはいはい、あ、まあ、まあ少林サッカーと同じだもんね。そうそうそう。あれ、出身は愛知県でしたよね。
愛知県です、
はい、
愛知県は豊川市という
と豊川、
はい、おうおう、豊川稲荷、
豊川稲荷でおなじみの、
おなじみの、
はいはいはい、うん。
で、ほんと小学校の頃に漫画家になりたかったんですけど、
はいはい、
ちょっともう、もう小学校の時点で、うん、ああ僕なれないなっつって諦めまして。
え、なんで周りになんかすっげえうまいやつがいたとか。
いや、そういうわけじゃなくてですね、
おうおう、
漫画家になりたくて漫画ばっかり描いてたら、うちの母親が、
はいはい、
漫画家っていうのは、
はい、
ものすごく大変な仕事で、
うん、
しかもものすごくテクニックが必要なんだよ、
はいはいはい、
で、手塚治虫先生なんて、
うんうんうん、
こうね、まっすぐの線を1ミリ間隔で、
うん、
綺麗に1ミリ間隔で、
うん、
ずっと何本も何本も弾けるんだよ、フリーハンドで、
はいはい、確かに確かに
言われまして、
うん、
そんなこと絶対無理だと思って、
うん、もう黙って深淵かけますからね。
うわー、すげー、
コンパスを使わずに、
うわー、
もうそれもゆっくりじゃなくてシュンって書いちゃうんですよ。
まあでもよく考えたらそれ神の話ですからね。
そうそうそう、
そうですね、
そう、漫画の神様だ
から、ね、漫画の神様
と比較して、
だって藤子不二雄 A 先生でさえ、いやー、深淵をあんなに描けるのは手塚先生と石森章太郎さんなんだだけなんだよってこの間インタビュー行ったらそう言ってたぐらいだから、まあ、神の領域です。まあ、
小学校の頃に神と比較して僕はなれないと、はい、
あ、
思っちゃったわけですね。
それはまたすごい高いところハードル目指しちゃったわけだね。
すごい高いハードルを親に教えられ、知らないもんだから漫画家ってそういうもんなんだと思って
少年純粋だからね、
そりゃ無理だと思って、まあ、中学ぐらいの頃から、まあ、はいはい、趣味というか遊びで授業中に漫画描いたりとかして、
はいはいはい、教科書の端っこにあるパラパラ漫画とか。
あ、これね、
うん、
パラパラ漫画が好きだと多分、
うんうん、
ほらアニメーターの方行っちゃうじゃないですか。
そうだね、
あ、
そう、確かにそう
だ、うん、僕ね、ちょっとずつこう絵を描いてパラパラ漫画になるように描くのは、
うんうんうん、
なんかね、苦手だったんですよ。めんどくさがり屋で。
そう
なんか漫画とかも描いても、
はいはい、
わーってお話思いついて、あ、こういうお話と思って描くんだけど、
うん、
こうじっくり描いていくじゃないですか。
はい、描きます
か。何ページかで途中ですぐやめちゃうんですよね、お話を。
飽きちゃう。
飽きちゃうんです。物語自分でこう先まであっても、
うん、
描くのにすっごい時間かかっちゃうんで。
あるあるある。うん。こう空想でいろいろ思うんだけど、例えば文章にするのもそうだし、あ、これ面白いなってことで書いてるうちに飽きちゃったりね。
そうなんですよ。だから最後までやっぱ書き続けられるっていうのがやっぱ才能の一つに必要なんだなと思って、漫画家さんの本気というか。
なるほど。
本当に。なんでその頃は、まあ、まあ漫画好きだったですけど、まあそういう風に遊びで書いたりとかして、でやっぱアニメが好きだったんで、はい。まあ普通にアニメを見ながら、でもその時には声優になろうとか思ってなかったんですけど。全然ね。
その頃ってどんなアニメ見てました？
う
ん、
その頃中学生の頃ってなんだろう。
中学生で見てたのね。
中学生見てましたよ。全然。だって僕高校になってからも全然見てました。
ああ、そうかそうか。
はい。
僕らは一回中学ぐらいになる、僕らの時代は中学ぐらいになるともう漫画じゃねえだろうみたいな、
はい、
こうそういう空気があって、
一旦離れる時期がある
んですね。そうそう、もうお前仮面ライダーじゃねえだろうとかさ、割とそんな風なあれがあって、
あ、周りはね、
親にレコードとか全部捨てら、はいはいはい、レコードだからね、 CD じゃなくて、レコードとかみんな捨てられちゃって、それで、うん、そうだよな、やっぱりガテ、漫画なんてな、幼稚だよな、なんか思って、
はい、
で学校行くとほらそろそろアイドルとか
思春期
で、
はいはいはい
ね、でそっちのアイドル系の話にこう行ったり、で当時スター誕生なんていう、まあ、番組もあったから、
はいはい、
そこで新しいアイドルとかが出てくると、あ、桜田淳子がいいぞかとか山口百恵がいいぞなんてこう言ってたんだけど、やっぱり高校ぐらいからまたこっちの世界に戻ってきたみたいな、ね、
ああ、なるほどなるほど、
うん、
あ、僕は全部まあ、両立というかもう並行して、
特にインターバルなく
すぐやってましたね、まあ、やってましたねっていうのも変なんですけど、でも、
うん、
確かに僕おにゃんこ世代なんですけど、
お
にゃんこ全然見てなかったんですよ。
あ、そうな、夕焼けにゃんにゃんとか
見てなかった。夕焼けにゃんにゃん全然見てなくて、でもまあ一応アイドルはやっぱ中山美穂でしたね。
あ、ミポリンなんだ。
ミポリンの、
はい、
やっぱり 僕の世代って、はい、ファーストガンダム世代でファミコン世代なんですよ。
あ、いいね、贅沢な世代だ。
もう贅沢な、はいはい、贅沢なこう、うん、あのまあ、うん、ほんとちっちゃい頃は、うん、まあ、あのそんなでもないですけど、ほんと小学生になって、
はい、
こうだんだんそういうゲーム系が発展してって、うん、すごく楽しめた時代で、だから中山美穂さんも、うんうんうん、中山美穂のときめきハイスクールっつー、あのファミコンディスクシステムのゲームがあったんですよ。これこの世代で話をしたらみんなあーって言うんですけど、これ、恋愛シミュレーションゲームの走りのゲームなんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、ディスクシステムで、なんかあの
ディスクシステムで
システムで、
はい、
あのゲームが、はい、なんかこうあの、まあ、普通の、まあ、はいはい、男の子なんですけど、自分が
プレイヤーがね、
そうそうそう、うん、プレイヤーが、まあ、ばったりどっかでこう中山美穂に会っちゃった的な、
あるかいそんな話
そうそう、あの、うん、始まってなんか、うん、物語進めていくと、
はい、
電話番号を入手できるんですよ。
お
で、その電話番号入手して、
はいはい、
電話をかけると、
かけると、
あのミポリンが、
あ、ちゃんと
ミポリンが出るんですよ。
あのリカちゃん電話みたいな感じで、
あ、リカちゃん電話って言わないでください。ミポリンが出るんです。
ミポリンが、すいませんでした、すいませんでした、その思い込み大切だと思います、はい、
出て、
うん、出て、
それで話をするわけなんですけど、
うん、だから、まあ、テープが回ってんでしょ、要は。
まあそうなんですけど、
話じゃねえだろ、
別に。そうなん、
ノリ作って言ってくるわけじゃねえんだろ、別に
そうなんですけど
はいはい、はい、
でもやっぱり
いいよ、嬉しいよね、あの ゲットして番号を、それでミポリンと電話越しに話すってのは、
そうなんですよ、
それは夢ですわ。
そういうのってやっぱり気持ちって盛り上がっちゃうもんなんですね、意外とね。だから恋愛シミュレーションゲーム、僕流行り始めてからは全然やったことないんですけど、ほとんど。でも、あ、分かるなっていうのが、やっぱりありますね。
あ、はい、で今やそういうゲームに出てるじゃん。
そういうゲームに、はい、まあ出てる側ですけど、ね、まあ僕は別にあの、うん、あんまり燃えられる男性キャラじゃないので、
ね、あんまり燃えられるとかじゃないですけど、
ボーイズラブとかは、うん、いや、うん、やんないことないんですけど、
やってんだ。
やんなことないですけど、ほとんどやったことないです、ね。あの、
うん、
僕絡みがね苦手なんですよ。
ぶっちゃけたな、
ぶっちゃけました、ね、まあ、大丈夫ですか。
大丈夫、全然この番組は全然大丈夫です。
絡みがね、
はい、
ほんとね、みんなすごいなと思うんですけど、あ、僕はあの、18禁の、
はい、
じゃ あ, あの普通のエロゲームだったらまだいいんですよ、はいはい、男側で女性と絡むんだったら
いいんですけ
ど、はいはい、男性同士、
あ、ね、
男性同士でしかも、
うん、
違うじゃないですか、普通のゲイの方と違うじゃないですか、
はいはいはいはい、
だから自分がオカマっぽい受けだったらまだ多少なんか分かる、はい、キャラクター
作れるよね、
なんか、
うん、
おねえけねえんとか言いながらとかなってれば
できるできる、それ森ちゃんキャラあるあるあるある、
僕ね、やったことあるんですけど、
はいはいはい、
普通にちゃんと真剣に芝居を考えてやってみたんだけど、うん、どうしても受けがカマっぽく自分でなっちゃうなと思って、
なるほどね、
でも本当はボーイズラブって綺麗な男性同士
でしょ、
別にオカマさん、オカマさんって言い方変ですけど、じゃないわけじゃないです
か、まあ、組合の方じゃないからね、
男の人と男の人って感じですね、
普通の男の人同士でこう恋愛感情みたいなのだから、すごく難しい、
またみんないい声でしょ、あの辺でやってる連中が、
そうそうそう、みんないい声で泣きますよっていうなもんですから ね、僕はそういう意味では変な声でしか泣けないのでこれはちょっと難しいなと思って、はい、
でまあ、いきなりそっち行っちゃったけど
本当ですよ、
だから出る側になっちゃったけど、見てもらった
、ものすごい
ミポリンだよ、ミポリン、
そうそうそう、
ものすごい間すっ飛ばしましたけど、
そうそうそう、いや見る方が出る方になっちゃったからいきなりね、で見る方でまずミポリンはあれだよね、でもあれ僕らのミポリンって言うとやっぱり毎度お騒がせします、
そうです、そうです、毎度もちろんです、
ね、
もちろん、
だってそれまだだって小学生とかなんかぐらいじゃないの、
毎度お騒がせしますっていつですかね、小学生ではないんじゃないかと思うんですけど、ね、
だって、あれで野村よっちゃんとかがあるでしょ、
はいはい、
いわゆる中学生とね、たのきんが中学生とか高校生ぐらいじゃなかったっけ、感覚的には、
あ、多分もうちょっと下じゃないですかね、
もっと下とか、
はい、
あ、あのー、あ、そうか、ごめんごめん、それそれあれだ、だからね、木村和也だ、
そうです、
ね、
そうです、
あーだ、もっと下だ、下だ、そうだね、そうだ、どうしても俺金八先生のさ野村よっちゃんとか言った時点で俺金八先生の野村よっちゃんが、はい、あの実家がね、あの、うん、銭湯だったっていう設定なのよ、
は
あ
は
あ、である時その銭湯の番台にお前ちょっと立てって言われて、はあ、それでこう野村のよっちゃんが番台にあれしてると、はあ、ほら女風呂の方になんかがして、でキロイロリンって音がしてみたいなさそういうキロイロリンって音系がさ、ちょっとそのまま毎度お騒がせしますにさ、ちょっと
キロリロリンはそっから、
そうだよそうだよそうだよ、
僕てっきり毎度お騒がせしますから、
いやいや、まあ、あるのよまだ金八先生
とか、その前
だ、ごめんな、レーナ入ってこれないからキロリロリンがな、そうそうそう、キロリロリンって入ってな、みんなうっとなるよねそうだ、みんなそれはその世代その世代でさ、やっぱりそれを見ながら、あの、そうだよなっていうさ、 ね、でミポリンが出て、
そうそう、
それで、はい、ビーバップハイスクール出たわけだ、
はいはいはいはい、
ね、
ああなるほど、
ね、で
懐
かしいな、トールとあれだよね、はい、で中村トールさんと清水浩二郎さんと、はいはい、で初代初代ビーバップハイスクールですよ、
トールと、
うん、ね、
トールと、
トールと、
トールと、加藤、加藤、加藤、加藤、
なんだっけ、
加藤ですね、加藤浩二
って言いそうになっちゃう、中村トールそのまま中村トールでトールだからはずなんだけどさ、浩二郎じゃないよな、清水浩二郎役は浩二郎さんがやったのは なんだよな、
仲間、加藤って言われてたから加藤なんのかですよ、
うんうん、
仲間トールと加藤、うん、
ね、
加藤なんですっけ、ね、今多分聞いてて知ってる人は あだよ、
教えてあげたい
モヤモヤしてんだろうなと思って、
ね、番組に送っていただいてもその頃はもう、ね、
もう何の話だっけみたいな、
そうそうそう、あでもあれ見たりしたんですか、じゃああれは、
あビーバップも見たりはしてましたけど、まあでも、う
ん、
そ
のまま漫画を読んだコミックスに行ったりはしなかった、
あコミックス読んでましたよ、うん、あやっぱ流行ってたんで、うん、漫画のビーバップは回ってました ね
だって本誌より売れてましたからね、あれ
ははは
あの頃ヤングマガジンでしょ、ヤンマガで出てて、ヤンマガの本誌よりも単行本のビーバップハイスクールの方が売れてたという部数が多い、だ結局本誌って結構使い回しっていうか、みんなで読み回しができるから、うん、だけどやっぱちゃんとまとめて読みたいっていう連中が買ってたからっていうね、やっぱ今うちの優秀な渋谷ディレクターがですね、トールとヒロシです、
あそうだヒロシ、
加藤ヒロシ、
加藤ヒロシ、ヒロシ
優秀なうちのスタッフがいますね、
大体トールとヒロシの名前出てこなくて名字出てくるっておかしいですよね、
おかしいよね、
あの加藤加藤って隣の中学校のみたいな話になっちゃってるけど、
ヒロシって言われてはいって俺言いそうになってました、同じ名前だったら全然覚えてねえよね、あでもじゃあそっからじゃあミポリン一筋
いやいやいや全然
やっぱり当然、
まあ、ミポリン一筋ってわけじゃないんですけど、うんうん、
さあ
そっからなんかこれアイドル話になっちゃってます
けど、全然いいじゃないいいじゃない流れだから
流れ
そうそうそう、
その後、うん、誰ですかね僕、うん、でも、はい、意外とそんなになんていうんですかね、芸能人で好きなのはとか、うん、言われても、うん、なかなか出てこないタイプです、理想の相手とかいないタイプで、
アニメだったらいるんですか、
アニメだったらいい切り返したね、アニメだったらね、アニメ、あ、アニメだったらというか、僕正統派ヒロイン系が昔からやっぱ好きだった、
はいはいはい、好きで、
うん、だからそう漫画の話に戻っちゃうと、僕小学校の頃はもうあとはもうウィングマンとか大好きだったので、
ミクちゃんとかね、
そうです、うん、僕正統派ヒロイン系だからミクちゃんなんです、
あらら、はいはいはい、
だから近いところで言ったら、うんうん、いちご 100% とかあやちゃんですよ、やっぱりね、あや
ちゃんで、
ああ
漫画好きだったんだよね、
漫画好きでしたね、やっぱなんで一番初めに変わった漫画誌、うん、あまあ、あ漫画誌でいくとやっぱジャンプにはなっちゃうんですけど、はい、
ジャンプだよね、
まあ、その前は、うん、まあ、テレビマガジンとか冒険王とか買ってましたよね、
おー、はいはいはい、
テレマガ、
はい、
おいおい、
冒険王の別冊の仮面ライダーのやつとかは、うん、漫画の、
はいはいはい、
そう買ってましたよ、
あそうなんだ、そういうじゃあの仮面ライダー実写の方は見たりとかはしなかったですか、
いやもちろん見てましたよ、
世代的には、うん、何見てた、
世代的に、
うん、
世代的には僕仮面ライダーは、うん、多分リアルで記憶があるのは、うん、多分ストロンガーぐらいからだと思うんですよ、
ね、はいはい、
仮面ライダーで多分一番、うんうん、ハマってるところはやっぱりあれちょっと新しくなっちゃうんですけど、うん、はい、スカイライダーとスーパーワン、
あらららららららやってたよ、
わ
これやってたよ、初仕事はスーパーワンの第1話のアフレコですよ、
あマジですか、
うん、第1話をよく聞くとね、はい、俺の声一瞬だけ聞こえるよ、
へ
え、本当になまだ入ったばっかで、はあはあ、もう右も左も分かんなくて、
は
あ、それでもう本当頭数で行ってこいだったのね、
は
あ
は
あ、うん、で東映のさ大泉の撮影所行ってさ、で新人の大野ですよろしくお願いしますと言ってたら、研究会の人はこいつ大丈夫なのかみたいなさちょっとパンチパーマのもう見るからになんかえどの感じの筋の人みたいな感じの、でその人がストロンガーとかで、
は
あ、ジェネラルシャドウっていうさ、白い、
はいはいはい、
あれをやってた方だったんだけど、うん、でお前誰できるのかなんて、あ頑張りますなんか道場 の、
はいはい、
カメラのスーパーワンってあの憲法の赤心少林拳、
はいはいはいはい、
そのなんか道場かなんかのなんか門下生たちがこうみんなでランニングしてわっしょいわっしょいみたいなさ、でそこへこうなんか先生と道場破りみたいなの来て先生とかってみんなで言うときに、どうしても一人だけ出遅れて先生先生その先生先生その先生が俺みたいな見てたんだね、
見てましたよ、
だからスーパーワンはよくショーもやりました、スカイライダーも行って初めてのショーがスカイライダーでサマーランドで、
ほうほうほう、うん、
V3 ストロンガースカイライダーを相手に我々ネオショッカーが、はあ、はい、八王子サマーランドを占領したんだけどね、はあ、やられちゃいましたね、はあ、
僕は、はあ、あの初めて、うん、あのサインもらったのはスカイライダーだった。
あースカイライダーね、
はい、だったんですけど、うん、まあ僕、うん、愛知県は豊川市の人間じゃないですか、
はいはいはいはい、
やっぱり、うん、子供心にすぐ気がつきますけど、うん、ショーを見てる時にはスカイライダーなんですけど、
うんうんうん、
やっぱサインしてくれたお兄さんが、うん、あれ誰この人みたいな、
はいはいはい、ね、急に冷静になっちゃうんだよね確かにスカイライダー格好してんだけどみたいな ね、 そうそうね、あれちゃんとでもあの全国統一でねスカイライダーってこうカタカナで書かなきゃいけないんだよねちゃんとサイン決まってんだね
決まってんですか。
そうあるのあるの、あの例えばほらウルトラマンとかさ、はい、あれもあのいい加減な事務所だとカタカナでウルトラマンって書くんだよ、宇宙人なのにさ
そうですよね、
だからちゃんとつぶらやプロはあのウルトラマンショーきちんとあの正統派でやるところはちゃんとサインも覚えてくださいっていう、あのウルトラサインを
僕、うん、ちゃんとしてなかったかも、読めないサインが書いてあったりとかするな、なんかこうパネルみたいなやつ、
はいはいはい、ね、
ちょっと町内会みたいなね、はい、ショーなんでね、
町内会ショーなん
で町内会みたいな、
もしかしたら町内のなんかあのねあ
の近所の方かもしれない、
なんかあの体力に自信ある人がこうやったかもしれないし、
ちょっとどうなんだろうって思ったけど、やっぱり返信前の人出てきちゃったりして、うん、あれみたいな、
ダメだよ出てきちゃう出てくるときは村上弘明さんじゃなくてダメだよね
そうなんですよ ねっていうね、うん、子供心にいろいろ気づいちゃったりとかして、うん、見ててもなんでスカイライダー途中から色変わったんだろうとか思うわけですよ、うん、
はいはい、
あとスーパーワンずいぶんなんか使わなくなったハンドがあるぞみたいなこと思ったりとか、うん
ね、それはあの設定上の問題だ一応設定上あのスカイライダーとしてパワーアップしたからね、
そうそうそう、
だから色変わったでしょ、そうそうそう、びっくりした、はい、嫌な子供だなで中学高校ときますけども、でクラブ活動みたいなのは、
クラブ活動は、うん、僕小学校の時に、うん、剣道やってました。
おスポーツ少年、
一応、うん、はい、剣道と、まあ、ちょびっとサッカーを、
おやっサッカー好きだったからね、
はい、
はい、
まあ、うん、キャプツバ世代でもある、
キャプツバ世代だから、
はい、サッカーも好き、
はいはい、
まあ、そっからですね、うん、中学でバレー部で、
うん、はいはいはい、
高校でバドミントン部という一貫性のない部活生活を送りまして、
バレーって別にタイツ着て踊るわけじゃないですね、
はい、まあ、それが今に生きてるとかそういうことじゃない
のね、だからどうしてもあの
バレーボール
組合っぽくなるねそうじゃない、バレーボールの方、ね、
バレーボールの方で
普通そうだよな
、はい、なんで普通に部活やりながら、
う
ん、
はいはいはい、
まああの漫画もアニメも好きで、
うんうん、
まあ、そんな中で友達とかと話をしながら何見た的なところで、まあだからやっぱヒーローものは好きでしたね、うん、スポコンものとかヒーローものとか、
はいはい、
うん、ご多分に漏れず男の子なんで熱かったんです ね、まあ、一応ね小学校 の僕卒業文集には将来なりたいもの、
はいはいはい、
アクションヒーローって書いてあ
った。
おお、
あで、うん、小学校の頃、
はいはい、
砂場とか、
はいはいはい、
芝生の上で友達とかでみんなでものすごくバク転の練習をしました、
はいはいはい、やった
砂場に頭めり込ませながら、
砂食いながら、
で我流で覚えて、
うん、危ない
危ない、もうあの、うん、本当にちゃんと教えてほしいなってちっちゃい頃からずっと思ってたんですよね、
完全に脳天食い打ちになりますからね、
脳天食い打ちになりますからね、
あ、じゃあそういう素養あったんだ。じゃあね、
ありましたありました、
うん、でスポーツ少年だったし、
はい、
ね、じゃあそれがなぜじゃあ声優さんの方に行こうと。
そうですね、うん、まあなんでそのまま、うん、好きで趣味のまんま、うん、漫画も描いたりとか、
はいはいはい、
まあ、あのアニメとかも好きなんで、
うん、
話もしたりとか、うん、友達とかと、あの、まあ、イベントそんな大したイベント行ってないけど、あの、うん、販売イベント的なので誰かが来るよみたいな
のが、は
い、
名古屋あたりまでは行くもんね。
そうですね、
はいはいはいはい、
行ったこととかもありますね、
はいはいはいはい、
あるんですけど、
うん、
で結局あんまり将来何になりたいとかも決まってなくて、
うんうん、
高校も、はい、まあ、入れるところ受験して入っちゃったので、
あ、はいはいはいはい、
それでまあ普通に、まあ、大学行くのかななんつって思ってたんですけど、まああのアルバイトを高校に入ってから、
はい、
まあ、うん、いくつかしたんですけど、
うん、
まあ田舎なのでそんな大したものもなく、うん、まあ、あの夏休みとかだけだった ので、
はいはいはい、
友達の工場で木材工場みたいなところで働いたりとか、あとはスズキのバイク工場でバイトしたりとかっていうのはあったんですけど、
地道に汗にまみれて、
はい、汗にまみれて、その時にあ、これは
お、
これは
これはなんだ、
これは俺に向いてないな、
向いてないんだな、あ、そこ気づいたんだ
こういう、あ、うん、 流れ作業だったり、まあ、力仕事だったり、
そうだね、
あとは、うん、あの学校で勉強してても思うのが、まあ、こう書いてる、うん、黒板見ながら書いて、うん、書き写してる文字がだんだん丸みを帯びて顔の形を描き、うん、目を描き鼻を描き、あもう全然こんなのやってらんないみたいな、デスクワークもできねえよ、うんうん、
無理だ、
うん、無理だ、
うん、ダメだこれ、
どうしよう俺、
はい、
まあ、これはまあとりあえず大学行くしかねえか
とりあえず行ってちょっとね、
ですけど、うん、
執行猶予みたいなもんですね、
大学もなんてどうしよう、
うんうんうん、漠然と言ってもね、
そうなんですよ、
うんうんうん、
でそのデスクワークも結局あのデスクワークって言ったら変なんですけど、
はいはいはい、
まあ、高校3年の夏とかってよく、うん、
あ
の
やるじゃないですか、書き講習とかあります、
ね、そうそうそうそう、書き講習的にみんな集められて、うん
はいはいはい、
勉強させられたりとかするじゃないですか、
無理やりね、半ば無理やり、
うんはい、半ば無理やりやるんだけど、
はい、
やっぱどうしても手につかこれ無理だと思って、でやりたいものもないのに、
はい、
あの大学行こうと思って無理だからと思って、まあ、一応そっから何がやりたいかなと思って
真剣に考えたんだ、
真剣に
偉いよそれだけでも
真剣に考え
た、
うん、ただやっぱりそう、あの部活もそうなんですけど、うん
はいはい、
僕食いつきはいいんですよ、
うん、
食いつきよくってあこれやりたいと思ってやったら、うん、その時はぐーっと行くんですけど、
うんうん、
あんまりね伸びしろがないみたいで、どっかで頭打ちになってこうずっと行っちゃうと、これは俺は無理だなと思って
熱しやすく冷めやすいタイプなんじゃないの
、やめちゃうみたいで、
うん、
だからこれも自分がまず興味をずっと持ってやっていけるもんじゃないと無理だなと、
う
ん、やっぱ思ったのがあって、
うん、
じゃあなんだろう、
うん、
と思って真剣に考えた時に、
うん、
あのやっぱり一番あこの仕事面白そうだなって思ったのが、
うんうんうん、
まああのそのきっかけになったのが、
うん、
その CD ドラマ的なものってフリートークみたいなのついてるじゃないですか、
はい、あはいありますね、
おまけ で、
うん、まけ でフリートークもそうなんですけど、
うん、
なんかフリートークじゃないもうアドリブ芝居みたいなやり取りが入ってる CD ドラマ、
あ声優さんたちのね、
はいはいはい、
あったあった
作品だけで、
はいはいはい、
それを聞いた時に、うんすんごい面白そうだなと思ってこの仕事って思って、はいはい、まあもちろん別に自分がやろうと思ってなくて、
うんうん、
まあ、あの知ってたし興味は持ってたけど、
うんうん、楽しいなって感じでね、
はい、
うん、
思ってたけどいやすごく楽しそうって、うんうん、こんなに楽しい、作業をしながら、
うん、
やっぱりそれが仕事にできたらいいなって、
はいはい、
思って思い立ったのがまず初めでしたね、
うんうんうん、
だから全然、まあ、だからうちの親も漫画家とか言い出すかもしれないなとは思ってたと思うんですけど、うんうん、声優になりたいっていう風に言うとは全然思ってなかったと思うんですけど、そっから急にそっち方向に頭をシフトして、
うんなって
うん、でも大学には行くんだろうなと思ってたんで、
はいはいはい、
じゃあ、そういう芸術系のがあるところ、
うんうんうん、
ってでも東京行きたいなっていう、
あやっぱりね、
あの思ってたんで、うんうん、日芸かなんて思って、
あまあ妥当だ妥当だ、
うん、日芸だなんつって思って、うんうん、まああの志望校日芸にしたりして
はいはい、はい、
あのまあテストも受けたりするじゃないですか、
はいはいはい、
なんとか統一テストとか
あ
ったするとキャー偏差値足らねえし実技ってこれ何もしたことないけどなんでこれできんのかとか思って
はい、はい、
これ無理だわって思って勝手に専門学校だと思って専門学校に考え方をシフトして、
はいはい
はい、そこからわーって調べて、
うん、
で結局専門学校に
応募
して、
はいはいはい、
まあちょっと親を説得して、
うんうん、
まあ行く
まあそっちの方がね、まあ、早いしね、
そうなんですよ、
本当にまず専門学校だから専門的な勉強しますからね、
で、はい、まあ一応まあでもやっぱりその頃僕の頃ってやっぱり地方にいて、
うんはいはい、
あのプロダクションの養成所とかって、
うんうん、
受け方もわからないし話も入ってこないわけですよ、
はいはい、
プロダクションはまあそ、うん、こういうところがあるんだろうなぐらいにしか、
うん
まあね、思ってもないですし、
はいはい、
だから専門学校しかなくて、うん、で専門学校もまあ試験のあるところもあったんですよ、
うんうんうん、ありますあります、
なんですけど、
う
ん、ちょっと自分を正当化しちゃってるんですけど、うん
はい、
でももうこんなテストとか受けて、
うん、
このやりたい気持ちを、
うん、
そこでなんか勝手に人に決められたくないけど、ね、やりたい気持ちがあるのに
それはそう
ここで跳ねられてできないなんて冗談じゃない
と、なるのは俺だと、
そう、はい、このやりたい気持ちくじかれたくない試験のないとこ行こう
みたいな、どんだけ自分が大事なんだみたいな、大事だ大事
そうそうそう
大事大事、もう自分可愛いよね一番だよね、
あもうそれで本当になんでその頃は今思うと恥ずかしいぐらいの、
うん、
あの若い時のパワーっていいなって思うぐらいの勢いが、
あでもやっぱ勢いだったのがすごいんですよ、
勢い大切ですね、
大切大切、
勢いがあったらある程度、うんここまで来れちゃうみたいな部分が、
そうそうそうそう、ある程度すると、まあ、そうは言ってもとかなるけどね、
そうそうそう、
若いうちはねよし行くぞってね、
若いうちは現実的じゃなくていいんですよ ね、 ない
ないない、夢をいっぱい見えるし
恥
も
書
い
てもいいんだよ、
そうそうそうそうそれでみんなヒーヒー言うんだ後で、ね、それで、はい、じゃ あ学校に行ってで勉強しながら、はい、
そうなんですよ、
はい、
で、うん、結局本当に 声優になりたいって思ってて、うん、僕もその頃って本当にアニメが好きで、はい、アニメの声を担当している声優さんっていう認識だったんで、うん、声優さんは声優さん的に考えてたんですけど、うん、やっぱ専門学校行って教えてもらって声優さんも役者さんなんだよっていうところで、うん、役者としてやっぱり勉強したら役者が楽しくなっちゃって、
うん、ああそうだね、
うん、まあでも役者として何でもやりたく、
はい、体も動かさないといけないしね、
もともと砂場でバク転やってるタイプだったんで、
ね、そうそう、はいね、
なんでそれで、まあ、劇団兼事務所
を、
はいはい、別にこれ全然伏せていかなくていいんですけど、うん、僕三谷裕二さんのところの劇団にいたので、
はい、
劇団兼事務所に一番初め
そうかそうか
いたので、
はいはいはい、
なんで僕三谷さん師匠なんですよ。
あなるほど、もう精力的にまだにねがもちろん
ご活躍
長いですよね、
素晴らしいなと思います。もう僕も三谷さん、うん、僕が出会った頃の三谷さんと、うん、同じぐらいの年に自分が今もうなっちゃってるんで、
そうかそうか、
はい、そう考えるとやっぱりすごいなと思いますね、うん、その頃にやっぱりその専門学校の最高顧問的に何でもやって自分で事務所と劇団を運営してて、
公演見に来ましたよ僕、青山円形
ありがとうございます、
うん、ね、
そうなんですよ。でそっからやっぱり楽しくなって、はいはい、そっちでやりながら、うん、まあその後初夏さんにお会いした時には、
はい
はい、まあ、そこからちょっと形変えて別の事務所になっちゃった後だったんですけど、
ね、はいはいはいはい、一時期同じ事務所だった時があるの。
そうです、
初夏さんと
そうそう、オイラと森くんと、はい、あと水木一郎さんもみんな、みんな一緒だった時があるんだね。
水木一郎さん、そうですね、同じ事務所っていうか、そうですよね、
そう同じ事務所の中で、だからちゃんと声優部が、まあ、メインは声優部なんだけど、はい、その中で、まあ、歌手部門っていう形で、まあ、水木さんしかいなかったけど歌手部門みたいな感じ でなんかタレント部みたいなのが MC とかも含めたタレント部でなんか僕
そうプロダクションが
あって、プロダクション丸々できて、
はい、
はい、そうですよ、
でその時にね、はいはい、一緒に
や
ったわけですよ、
ね、でそれでボイスラッガーに行くというところでコマーシャルです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の48階です。
いらっしゃい。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回のゲストは私森のりさでお送りしております。
さあ2年目を迎えましたショッカー大野の秘密基地へようこそ。今日はですね、はい、森のりささんをお迎えしてお届けしておりますけれども、
はい、
なんだかもういいね、このなんか、うん、ノープランな感じでね
本当ですよね、僕もどこへ行き着こうとしてるのかわからないで喋ってるんで、うんね、結構ねダラダラと長くなっちゃってます
けど、いい感じのところ着地地点をね探してあげるから大丈夫、ね、
ありがとうございます、はいはい、
さあそんな森さんにですね、はい、リスナーから、メールが届いておりますので、はい、ご紹介していきたいと思います。
本当ですか、ありがとうございます。
質問なんかもありましたらね、ちょっと答えていただきたいと思いますよ、ね、
は
い、
まずはラジオネームレフリーペーターさんから、
はい、
マスターレイナちゃん、そして森ちゃん、
森ちゃん、
はい、こんばんは。
こんばんは。
さて僕の中では金井美香さんとピンクな爆笑トークを繰り広げ、リスナーにカードゲームのレアカードを欲しがり、様々な番組のピンチに救世主としてやってくる森ちゃん。そんな森ちゃんが役者を目指したきっかけはどんなんだったんでしょう。またケンプロに入るきっかけなども聞きたいですと。
ああ、なるほど、ね、まあきっかけはね最初はあれだったんですけれども、今お話ね、うん、CM 前にお話しました、はい、そうだ今ケンプロさんなんですもんね。
はい、
はい、
あ、そうか、美香さんとやってたラジオ聞いてていただいたんですね。
彼はね関西の人なんですね。
あ、
はい、
そうですね、
レフリペーターは、
うん、やっておりました、ありがとうございます、う
ん、
はい、
森ちゃんって呼ばれてるんですか。
そうなんですよ、これが、うん、まあ、僕のニックネームなんですが、
お、
まあ、実はこのニックネームはですね、うん、中学校の時から呼ばれてて。
あ、そうなんだ、
はい、ほいほい、同じクラスだったら伊藤悟ってやつ。
あ、悟くんね
悟が悟が森ちゃんって呼び始めて。
森ちゃんじゃなくて森ちゃん。
いや、いいんです、いいんです、アクセントはどれでも、
どれでも、
だってどれでもいいんです、はい、
江戸晴美でも江戸晴美でもいいみたいな感じで、
はいはい、いいですいいです、
ね、森ちゃん、
はい、森ちゃんっていう愛称がありまして、まあ、うん、大体なんて呼ばれてんのとかって聞かれたりするじゃないですか、
うん、そうだね、
って言って、うん、そういう風に呼ぶ人がいるとだんだん電波
するみたいな、うん、あ、広がってくる広がってくる、
はい、なんで、はい、
そうか、俺そっちのルート行かなかったから、だから森ちゃんとか森くんとか呼んでるけど、うん、そうかそうか、タツとか、タツは呼ばねえか。
でも多分その中学校の時の友達も、はいはい、中学に入ってから友達になって ったんで、はいはい、あの初め呼び方をねどうしようかなって迷ったんじゃないかと。で結構フランクなやつだったんで、うん、森くんとかだと、うん、まあちょっと、うん、森さん森くんちょっと他人行儀だし、うんね、だけどいきなり森って呼びづらいし、森ちゃんもおっさん臭いし、
おっさん臭いし悪かったな中学生と比べたらね、
はいはい、中学生だった多分ね、うん、全部混ざった、
森ちゃん、
そうそうそう、森ちゃん森ちゃんさっていうニュアンスからだと思うんで、
いいね、でもね、
はい、そうなんですよ、柔らかくて呼びやすいんで、
素敵素敵、
別に僕も年齢関係なく、うん、あの、後輩とか年下の子でも森ちゃんって言ってくれて、
あ、そうなんだ、
まあ、いいなと思ってるんで、逆にね気ぃ使わせて森ちゃんさんっていう人
が
いるちょっとね、そう、うん、ちょっと微妙じゃないですか、うん、なんか、ね、継承多いっぽいなみたいな、
後輩ではねやっぱりなんかこうあのね、なんなんとかちゃんさんみたいなね、あるあるある、
そうそうそう、
あ、あるよね、
だからみんなも呼びやすいみたいで、
は
い、
結構、ね、
はい、
はい、リスナーにカードゲームのレアカードを欲しがれてない
これ、うん、これあの面白いんですけど、うん、僕の、はい、ウィキにも載ってるんですけど、
うんうん、
ラジオのパーソナリティから、
ね、
はい、うん、あのレアカードをもらった
もらったってね、うん、
これあのですね、うん、あのカードゲームっていうのは、はいはい、ゲームセンターにあるやつで、
うんうん、
サッカーゲームで WCCF っていうのがあるんです、サッカー大好きなんで、
やっぱサッカー好きだから、
サッカー好き
そこだ
で、あの好きな選手のカード11人並べてやるゲームで、
うんうん、
あのまあ今年昨年あ今年か、うん、引退しちゃったんですけど、うん、ジネディーヌ・ジダンという、
ジダン、
はいはい、選手がいまして、もうこれ素晴らしい選手なんですけど、この人のそのレアカードキラーカードが当時5万とか言われてい
た、
カードの話をしていたらリスナーから送られてきちゃった、
すごい、
大変恐縮いたしましたけど、
ね、でもそれはほん、ね、やっぱり人によって価値観違うから、
そう、そうなんですよ、
ね、
だから、あ、僕別にいいんでみたいな、
そのいい人だ、
はい、まあ別にあの、ね、そういう金銭的なやり取りはね、もちろんない
そりゃそりゃそうだ、やるもんじゃない、そんなのね、
普通にゲームをして、うん、あ、まあ引ければね、あの500円で出る人もいれば、うん、何千円使ってもみたいな人もいて、ね、まああのネットというか市場価値で、うん、まあそのぐらいの値がついたことあるよっていう、
うん、ああね、
はい、っていうこともありまして、
ありました、
そうなんですよ、ミカさんとやってた番組で、この番組もすごかったんですよ、この初夏大野さんの番組とまあちょっとある種似てるんですけど、ノープランだし全然スポンサーもついてるのに全然関係ある話しやしないみたいな、こうピンク色なトークって書いてありますけど、本当に変にこう逆に、
はいはい、
いやらしくなくいやらしい話するみたいな、もう遠回しに、
うん、ミカちゃんだからね、は
い、で、あの、そうなんですよ、だから、で、ミカさん、うん、ミカさん意外と、うん、なんか、まあ、ああ見えてというか、うん、トーク的に聞くと、はい、なんかいろんなことをしてらっしゃるような感じがするんですけど、うんうんうん、あんまりよく、うん、あの知らなかったりとかするんですよ、
ほうほう、
あの、まあ言ってみればちょっとそちらの方のお話が、
うんうんうんうん、
なんで四十八手って何っていう話で、四十八手の話がものすごく盛り上がったって
、あららららあららら、
で、あの四十八手の中にものすごく面白いあの名前がいろいろあったりして、
あるよね、
五番攻めとか、なんかあのやぶさめとか、
見所攻めとか
で、それはなんだっていう話になって、あのみんななりにどういうのか考えて送ってきてくれとか、
なんじゃそりゃ
そうか、皆さんそういうのどっちかと関係ない人も多いからね、そしたら想像力で送ってもらうみたいな、そうそうそう、
想像力でみんなが言ったので、ね、ミカさんに知識を教えてあげたりとか、
あ
とはもうあのちょっ と,、ダイレクトには言いにくいから、まあ、あのですね、ミカさんに直接そのメールを見て聞かれることがあるんですよ、これってどういうことって言われたりして、僕がこうですね、それは、一人で物思いにふける行為ですねって言ったりとかするわけですよ、
すごいね、その返しがね
そっからみんな逆に言いやすくなっちゃって、一人で物思いにふける行為、
哲学だよ、確かに、
はい、まあね、この話ですいませんね、そんなことを
うちの番組は格式高いんでさやめてくんねえかな、
すいません、
やっと2年目迎えたのにここでさ、ちょっとお願いしますよ、今まであのうちは上品で売ってた番組ですから、
あれもうあの
お願いしますよ、
秘密基地なんでこう地下的な話をしてて大丈夫かなと思った
んです、地下48階ですからね、ここはご存知の通り、
まあ、
多摩川の地下ですけども、
地上へ上がらない話だと思って今させていただいてますけど、
そうそう大丈夫よ、大丈夫、
そんな話をしたりした番組なんですけど、
もう一度言っていきましょうか、じゃあ
こちらはスバルタイガさんから、
はい、
マスターレイナちゃん、最近は新人アイドル うららさんのマネージャーとして忙しい日々を送っているゲストの森さん、こんにちはって、これプリキュアですね。
こんにちは。
爽やかだよ、爽やか。
さて、僕はその昔、金井美香のピンクドラゴンというラジオを聞いていたことがあるのですが、その流れでずっと、美香森ちゃんのピンクだよ、ラブブラックドラゴンや、美香森ちゃんのゲーマーズアミューズメントステーションなども聞いておりました。そこで、この番組の思い出などあったら教えてくださいと言いまして、さっきちょっと喋っちゃいましたけどね。
そう、メール、はい、読んでもらう前に喋っちゃいましたけど、
ね。いいの、いいの、ノープランだから。
すごいありがたいですね。ね、本当に
聞いてるんだ、うん。あ、ピンクドラゴンって覚えてるよ、俺。
そうなんですよ。
知ってる、知ってる。
僕がやる前に、うん、美香さんがケンユーさんと一緒にやったりとかして、はいはいは
い、ね、金井美香のピンクドラゴンみたいな、なんかそんなのあれだった、はい、これね。
そうなんですよ。
だ、僕が前やってた番組も確か同じ頃に、多分これ放送局同じでしょ、ラジオ関西とかその辺じゃなかったかな。
あ、そう、ね、そうだと思います、
ね、多分ね、
はい、イベントでも行きました、うんうんうん、はい。
あー、そうかそうかそうか、あ、それね、あ、そう、あのスバル大河も神戸の人だからね。
そうですね、はい、
あ、あ、聞いてるんだみんなね。
ありがたいですね。
最近はね、アイドルのマネージャーなの。
そうですね、
そうなんですよ、
うららちゃんの、
あの5人で戦って、あ、今6人で戦って
ますけど、
はい、そうです、日曜の朝、はい、6人で戦ってる、
日曜の朝、はい、ああいうの出てんだな。
まあちょろっとですけど、
いやいやいや、だ、結構いい番組というか、一般の、一般のって言うんだけどだから、そういう、そういうあのボーイズラブとかじゃなくて、あの普通に地上波でやっているなんだろう、あの良い子たちが見る大きな番組、
はい、
もういっぱいやってんだよね、
結構ね。そうですね、それなりに
こち亀とかも出てるもんね。
あー、こち亀も
出たりとか、赤ずきんちゃちゃとかさ、
はい、
ね、
はいはい、もう赤ずきんちゃちゃ、そうですね、
うんうん、
デビューした翌年ぐらいですかね、うん、はいはいはい、ちゃちゃとか
ね、ちゃちゃね、出てたもんね、
はい、
あ、うん、
そうだ、ショッカーさん違う、ショッカーさん
違う、
子供のおもちゃですよ、ね、
あ、子供ちゃん、子供ちゃん一緒に出てたよね、
子供ちゃですよ、
そうだ、子供ちゃで、そうだ、そうか、ボイスラッカーの前に子供のおもちゃがあった、そうだ、で、そうだ、同じ事務所で行ってで、森ちゃんとあと内藤亮とかいてね、
はいはいはい、
で一緒にさ、あの KSS スタジオかなんかでさやって、あの時間のかかるアフレコで
そうなんです
か、5、6時間かかってさ、
はい、
だっていわゆるちゃんとしたって言ったんだけど、声優さんっていう方があんまり いなかったのね、主役の方とかもあのラジオの DJ の人だったりとか、あと舞台女優さんだったりと か、うん、だからいわゆるあのアニメの方の感じっていう人がね、いなかったんでね、結構じっくり時間かけてね、
そうですね、
撮ってた、だから僕らみたいに反則技のやつらもよく出してもらって、
うん、
なんかいろんなのやらせてもらったな、なんかコドちゃんのね、おばあちゃんの経営している草津温泉の番頭さんの役、
は
い、
はは、
うん、はい、
とか、
あー、そうですよね、
あ、やったやった、
子供のおもちゃ
見てました、
あ、見てた、
はい、
あ、2人とも出てたの、出てたの
僕、あ、僕またあ、これマネージャーじゃない、担当編集なんで、うん、お母さんの、
あ、
女さんっていう、
は
い
は
い
はい、
先生原稿くださいよ、
知ってます、すごい知ってます、
今すぐ、今日一番食いついたぞ、
ね、なんかやったー、
あー、やった、いや、超有名、そうだそうだ、それだ、
そうなんですよ、
そういうこうちゃんとした人の役が多いっすよね、
ちゃんとしたね、そんなことないですよ、大してちゃんとしてないですよ、あれも虐げられて原稿もらえない、
あ、そう、かわいそうな感じの、
そう、かわいそうな、
ね、ネクタイ締めて真面目そうなんだけどどっか苦節してるみたいな、
そうですね、大体ちょっとあの弱めです、
ね、弱めだね、
はい、
そっかそっか、子供ちゃ懐かしいな、
だからマネージャーキャラとかそういう関係多いです
よ、ね、そのまま今日の朝だ、ね、
さっきあの全然あのマイク乗ってないところでフルムーンを探しての話してたんですけど、
白い物体の声をやられてて、
人間外が
ジョナさんっていう名前なんですけど、
なんかお化けみたいな感じなんです、
シルクハットかぶったお化けなんですけど、
怖い怖い、
で、あの、あれですよ、目とかが抜け作先生みたいになって
るんです、ついでにトンチンカン急に抜け作先生って言われてもさ、つい
でにトンチンカン抜け作先生
みたいな、分かる分かる、もう想像できて、もうあのね、ふわふわの空豆みたいな目してるね、ああおかしい、
で、そのジョナさんやる前もフルムーンで、うん、新人マネージャーっていう役で、
マネージャー声優だ、
秋葉小太郎くんっていう、
ね、
なんかそう、はい、役で出たりとか、マネージャー系やっぱ多いですね、
一応こうきちんとこうしてるようで、どっかこうし
そうそうそうなんですよ、ちょっとダメなマネージャー系が、
ちょっとマスオさん系な感じなのかしらキャラとしてはね、
いやもうだってあの、うん、あれですよ、まあ、情けないキャラクターをやらしたら5本の指に入ると大地監督とか、
大地監督に言われて、大地秋太郎監督にね、
情けないという、
うん、
大地さんと桜井監督とか、
桜井監督
が3本5本に入るねっつって、
それは褒め言葉だしね、はい、いいじゃない
ですか、まあ、なかなかそっちのキャラクター回ってこないんですけどね
そう、あの、はい、大地監督にね、いい意味で本当に見染められると、いきなりなんかわけのわかんない時にね、 突然電話かかってきてショッカーちょっと来てって言って行くとなんか変なナレーションがあるんだけどっていう、ね、うんうん、だいたい変なナレーションって言うと僕呼ばれます。
そうなんですよね。そうショッカーさんだいたい変なナレーションって、
うん、はい、ね、だからあれだよ、だから浦安鉄筋家族か、
はいはいはい、ね、そうだそうだそうですよね、う
ん、そこでもうなんかそういう変なナレーションキャラがこうなって、そうですよ、でたまにおじゃる丸に呼ばれてる時も、うん、なんか今日はなんか宇宙編だから変な、変な、
そうだ、宇宙編のナレーションやってますよね、
宇宙編だから変なナレーションでそんなのばっかり でこの間なんだっけな、ギャグ漫画日和っていうのも言ったらね、はい、それも別にナレーターってちゃんと他にいるんだろうけど、その回だけなんか変なナレーションだから一言だけあるんだよって言われてそれで呼ばれて行った、
すごいですね、
ねえ、あだからさ森ちゃんとは結構あの第一サックスでね結構ニアミスしてるんだよね。
そうですね。
そうだ、だからそれはもう前の事務所関係ないもんね、普通に。
そうですよね。
そうだそうだ。本当に意外なところで、あの同じ専門学校で先生やってたりとかね、一緒に。
先生もやられてる
んで、ね、ちょっとお手伝いで、うん、アテレコの方やったりとか、ね、僕はしてますけど、
うん、で僕も講義行ったら、あれ森ちゃんどうしたのみたいな、あ僕この後講義なんですよなんつってさ、ね、どう意外なとこいろんなとこでここあるんです、そうなんですね、
う
ん、
だから同じ事務所というか、
はいはいはい、
ボイスラッカーやってた頃が一番、うんうん、ご一緒させていただいて、
まあまあそりゃそうですよそりゃそうですよ、一緒にもう寝食を共にするかのごとくさ、ね、
そこまでじゃないです
か、なかったけどねねえんだよ
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてください。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。
今日のゲストは私森のりさんにょ
ー。さあそれでそのボイスラッカー話でございますが、
そうですよ、
ね、はい、電気屋の立つ、
電気屋の立つ、はあ、本当に僕も、はい、映像の仕事をすっごいやりたかったんで、
やっぱりその劇団とかね、お芝居やろうと思ってたわけだから、
はい、嬉しかったですね、うん、だって一応僕は空、うん、が書類は出しましたからね。
あ、ほんと、ほんと、
はい、
仮面ライダー空が、空が世ならば空がだったかもしれない。
いや、世が世にはならないですけどね、
ならなかったから空や食わずになっちゃったみたいな感じ
ちょっと小田切城にはなれないん
ですよねどうするのよ俺みたいな感じで
それはもうやっぱり、
うん、いやもちろん役者たるや、やっぱりそういうのは参加しない、
ヒーローもの大好きでしたし、まあ、もちろん、水木さんとか、はいはいはい、ショッカーさんとかも絡んでるような事務所ですから、
はいはいはい、
うちの、社長、う
ん、はいはいはい、
うちの制作会社やった社長も、う
ん、グレートギデルさん似てる、
はい、大好きですからね、
なんだよね、
はい、だから事務所に今こういうのがあるよっつって来て、はとにかくとりあえず一応送らさせてください。
あの頃は席があったんだ、じゃあ空川だから8年前、9年前か。
そう
か、だから、ボイスラッカー、はいはい、終わった直後だもんね。あ、そっか、まだ席あった。俺らはほら、はい、あれで、はい、あれ終わって、あれ水木さんが独立して、やっぱり事務所を作るみたいなあれがあって、で、それぞれじゃあ、僕ももともとフリーだったから、じゃあフリーに戻りますか、みたいな、三三がこうしてた時だったね、ちょうどね。
はい、
うん、別にほら、喧嘩ばかりしたわけじゃないけど、みんなこうね、はい、じゃあ、うん、次のステップでこうしようよっていうしててね。だから、その後、声優部はどうなんのかな、なんて思ってたら、うん、ちゃんとまた次なるね、あれがあってね、今それこそケンプロさんにも入って、
そうなんですよ、僕はその後フリーになってからケンプロに入ったんで、うんうん、
なるほどね、はいはいはい、なんか内海健二さんがお前来いよみたいな感じで
そんな感じなんですか
そんな感じじゃない、そんな感じじゃない、
そうなんですよ、もうね、まあ、内海さんに引っ張ってもらったわけじゃない
んですよ、うん、だよね、
はい、
うん
うん、まあ、うん、縁があって、なので、うん、そうなんですよ、ミカさんとそうラジオ一緒にやってたのもあって、うんうんうん、
あ、そうか、ラジオの方が先なんだ、
そうですね、ラジオの方が先です
ね、はいはい、あ、はい、そしたらね、はい、あ、フリーだったらじゃあうちおいでみたいなね、あるよね、
そうですね、事務所あった方がいいよって言ってもらえて、うん、
ね、
はい、もうそうなんですよ、そんなにすごく関わったことがあったわけじゃなかったんですけど、美香さん本当に僕が専門学校卒業してすぐぐらいの頃にも、うん、もうお会いしてて一応、はいはいはい、面識があったんで、うん、どうしてんのなんつう話から、はいはいはい、 はい、
面倒見いいからね。
そうですね、本当ありがたいですよね、
うん、もう本当にミカちゃん軍団だからなもう最近は三茶では飲んでないのかしら、あの一杯は
あーどうなんですかね、飲んでたりもすると
クスノキ大店とか
飲んでたりするんじゃないかなと思うんですけど ね、
あのみんながたむろってたお店がなくなっちゃったんだよね。
あーなんかそうなんですね、
ゴリラビルって
のあーなんか話にはね
すごいローカルな話だけど、三軒茶屋に、ね、ゴリラが登ってるビルがあってさ、はい、その中にあの電撃ネットワークってでやる、あの中の一人のね三五十五さんって人がお店をやってたんですよ。もうそこがもうたまり場になっててねみんなでだって夜中の3時ぐらいにね金井美香がいて、でその金井美香軍団でしょ、うん、でその影山博信がいて堀内健雄がいてで俺がいて、でそれで影ちゃんがおい今から遠藤正明呼ぶでっつってで今からお前来いやって呼んでさ、
はい、
で3時過ぎぐらいに遠藤が来たのね。ああじゃあ帰ろうかってさみんなで遠藤が兄さん俺どうすんですかって、おほななあとやがやがやがやっていいなこの関西のノリのこの先輩後輩はなと思ってでたまたま俺いたから、じゃあいいよ遠藤飲み直すかっつってさ、かわいそうだから
ははは
うんであの高円寺のキャバクラに連れてったもん
そこから高円寺です
そうそうそうそう、やっぱ自分のテリトリーの方に行こうどうも渋谷とかってあんまり飲み慣れないからさねえ、だけど俺ほんと美香ちゃんたちとねしょっちゅうあの新宿のゴールデン街とかね、
ああ
よく飲みに行きましたよ。だからね、あ元気ですか、
あ 元気にやってらっしゃる
だろう、ね、
と思うんですけど、僕もなかなか作品でご一緒できないんで、
一緒にやんないとなかなかやっぱこうね、だから今日もほんと久しぶりにこう森ちゃんに会いたくてさ、ほんでやっぱりこうやって来ていただいてね、でそうするといっぱい積もる話もあって、
そうです ね積もりすぎて話が脱線して
まだこいつなんか言ってないんだけどさ、
こいつなんか話全くできてない
でどうですかこいつなんかって分かんないよそんなでもちょうどねあの時はそういうなんか電気屋の立つというね、
はい、うん、ほんと、うん、あのさすがにあのやっぱり変身まではできませんでした
けど、いやでも
アクションヒーローにはなれなかったです
けど、あのキャラはでもちょっとキーポイントのね、
そうですね、
だったよね、キーマンだったですよ本当に。最初俺らもこいつは何なんだろうっていうさ台本もさこう見ながら、電気屋の立つって何なんだろう、ちょなんか立つなんていうから、もうちょっとなんかこうベランメアな感じのさ、ねなんかこうねじり鉢巻きでもしてそうなさ、
はい、
ねなんかガテン系ななんかイメージがこうあったら、金髪のお兄ちゃんが来たからさ、
はい、
どう立つってあったみたいな、しかもなんかあの前髪をなんかちょんちょこりみたいにしててね、ねなんかかわいいよね、
はい、どうしようかなと思ったら、うん、スタイリストさんが、
うん、
あこうしたらいいんじゃないですかってちょんちょろりんにしてくれたんで、
そうだったんだ、
あこれで、
ね、
逆にあなんか、うん、俺よく分かんないけど今時のなんかヤンキーじゃないけど、うん、的な感じでいいかなみたいな、
ある意味ではパイオニアですよ今はそんなのがいるじゃん、なんか割と当時まだそう系ではさヤンキー系でも
しかも全然あの、うん、雰囲気ヤンキーじゃない
です
か、
ね、そうそうそう、
すごいいい人でしたね、
めちゃいい人だよ、
はい、道枝さんに踏みつけられたりとか、
だってほとんどファーストカットですね来た初日かなんかにさ武蔵小山の商店街からもからねさ、ハイヒールで踏んづけられるって役だからね、
ね目覚めてちょっと
それでか
って言わないで
ください、ボイスラッカーがやっぱり
やめてください、ほんとウィキに乗っちゃうんで
ウィキに乗っちゃうから、どうもボイスラッカーで、ね、目覚めたらしい、
目覚めたらしい
ねあのでもそっからこう来てて、だから人間離れした技術力を持ってるという、なんとね、
はいはいはいはい、
ね、
すごい、そうなんですよ、
ね、何でも直しちゃうんだから、
確かアンドロイドを直してました、
ね、そうなんですよ、
アンドロイドパイを
普通の人なのにと思って、
そうよ、だってあれ異次元で作ったロボットでしょ、そういう意味では
そうです、そうです、
ね、異次元というかあっちの方で
もう直しちゃうんですから、
軽く直しましたね最終回までね、
そうなんですよ、直してなかったらどうなったことやら、
うん、ねそうよ、だからで直してて、でそこで最後にみんなお帰りっつって、戦い終わったボジュラが帰ってきて、そこでこう終わってよかったなって、その後ですよ、
はい、
その後日談は普通はそこで終わりなんだけど、
うん、
じゃあそこであの
あそう
ね、
そうですよ
ね、タツに直されたアンドロイドパイね、このアンドロイドパイと電気屋のタツ、
はい、
その後恋に落ちるんですよ、
はい、
おで恋に落ちて結構結ばれんだよねあれね、そういう意味では
そういう意味では
そういう意味では
結ばれるんですけど、うん、あれは公式な話なんですか、あれは、
えあれは公式でしょう、だって
あ公式な話なんで、じゃあ公式な話、
はい、
であのボイスラッカー終わって、その年の、ね、
はい、
夏にね、
はい、
新宿の三角ビルでね、
はい、
あのボイスラッカーショーっていうのやったの、うん、でもう全部あのオリジナルメンバーで、
お
ー、うん、でだから最初中川貴子ちゃんだけが主役チームでは来られることになってたんだけど、もう最終日にはね、ほとんど関智一も来てればね、草尾武氏も来たし、富澤道江ちゃんも来たりみたいな感じで、
そうそうそうそう、
でただもう最後のもうまさに山番特に電気屋の立つ登場よ、
はい、
それでアンドロイドパイと
そう
ラブシーン
いい感じ
になってラブシーンだもん。いいんだろうか子供ショーってそういうことやってみたいな。ね、なんかすごかったよね、
はい、
本当にやったんだよねそういうシーンを作ってね。
僕あれですよ、携帯に画像それ
の、思いっ
きり今携帯に
マイクオフで今バックにもいい大丈夫ですか、分かった早く撮れよ。なんかカバンに向かって今なんかねごそごそとねなんか怪しい写真を持ってきたっていうね、だけど本当にそういうショーはそれでね、あ、携帯に
それとは別
です、違うのね、
怪しい写真はちょっと後で、
怪しい写真じゃないのね、
はい、こんなところで携帯つけちゃっていいのかな、
大丈夫、
電話かかってきちゃったりしないかな、
大丈夫かかっても大丈夫だから、こっ
ち出てもいいですか、
大丈夫よ。てか届かない、こう地下48階だから、
県外
あん時に終わった後あれ、はい、あれポラなのかな、普通の写真ですかね、うん、ポラかなんか、
はい、
撮ってもらったじゃないですか、覚えてます、
撮ったかな、はい
撮ってもらったんですよ、
うん、
そうなんですよ、それで、
うん、
その写真自体持ってきたかったんですけど、
はいはい、
ちょっと見当たらなくて、ただちょっと、
うん、ちゃんとね待ち受け画面であるという画像で
いつだったか、僕がちょっとブログとかにアップしたくて、
うん、
そのために携帯で撮った時のやつ、
あ、なるほど、
あってですね、
はいはいはい、
ほらこれですよ、これ
あ、みんなでね、
みんなで
撮って、集合写真でね、平山徹プロデューサーを囲んでね、あ、ボイスラッガーチーム、あ、コールシャトミちゃんもそうだ、はい、ミユで駆けつけてくれたんだね、うん、あ、これ三角ビルの、
はい、ね、
あ
そこで撮った、
あら懐かしいですね、みんなで撮った記念写真ですね、
タツとパイが結ばれたね、
タツとパイが結ばれた、
結ばれた、
タツとパイが結ばれた、ちょっと変なとこ切らないようにしていただいて、だからなんでさ品格のある番組なんだからさ、頼むよ本当、
全然別に僕そういうつもりで今のは言ったんじゃないですよ、
本当、ね、
はい、パイとタツが、
うん、
パイがタツと
分かったよ、もういいよ、あったね、もうここ後で全部ここキロリロリンにしてキロリロリンキロリロリンにして
キロリロリン
オンリーでキロリロリン、
はい、ごめんね、ごめんね、
いやでも本当ね、そういうね、一緒にこう、
ま
あ、本当同じ釜の飯食ったとかね、一緒にやってた仲間だったんでね、うん、だからやっぱり皆さんこの番組来られるとね、パート2をっていう話をねされてね、ちょっとずつ僕にプレッシャーをかけて帰っていくというね、
ね、だからそう、うちの事務所というか、
うん、はいはい、
制作会社が、
うん、
関わってた
じゃないですか、はいはいはい、当時ね、
その、制度というか、そのおかげでというかですね、実はですね、
はい、
僕はそのプロダクション当時ちょっと事務所でバイトしてたりしたことがあって、
はいはいはい、
デスクやってたりとかしたことがあったんですけど、
ね、う
ん、
はいはい、
そしたらですね、うん、ボイスラッガーのコスチュームがですね、
うん、
終わった後に、
はいはいはい、
事務所の中に保管されてたというか、
うん、
置いて
あった
ことがあって、
あ、はいはいはいはい、はい、
でちょっと、うん、ある時、
うん、
まあ、バイト終わりでバイト連中と、
うんうんうん、
ちょっと着てみたくない、うん、
着てみたいよね、
着てみたいよね、着てみたくねっていう話になって、
なる
なる、なって、うん、着た時の写真が、
お、本邦初公開、本邦初公開だってラジオだからさ、
見えないっすよね、
ラジオだから
ちょっとね、皆さんね、聞いてる皆さんにはお見せできないんですけど、
いや、ちょっと
サファイア、
サファイアを
来まして、
来て電話をしている、これはね、
仕事中のサファイア、
仕事中の、あ、衣装ちゃんと全部綺麗にあんだよ、全部ね、
そう綺麗にあったんですよ、
あらららら、あらららら、
当時のちょっと女の子と男二人で、
はいはいはいはい、ね、あ、これ森くんだ、
これ僕です、
ボイスサファイア、かっこいいな、
はい、
これこのままいける、このまま、
はい、マジですか、
このままいけるよ、あれ、この衣装って今どうしちゃった、
いや、僕は持ってないんで知らないですよ、
この衣装、
この衣装
どうないんだよ今、
あ、マジですか、
例えばイベントかなんかでこれをやりたいねって言った時に、衣装がないのよ、
あれれれれれ、
お
どこ行っちゃったんでしょうね、
なんとかしてくれよ、
うちの教え入れじゃないですよ、
え、違うの、
うちの教え入れにはありませんよ、
いや正直に白状しないと
夜な夜な着て出没したりとかしてないですよ、
うん、ね、どうもなんかいるらしいっていう話を聞いてそんなことない、
だからこれ夜な夜なね、夜直しをね、
夜直し
ゼブラーマンみたいになっちゃう、
あ、ゼブラーマンみたいまたゼブラーマンってまたそこで出てくるへえ、いいね、でもスタッフはこんな風にしてたんだね、私が一生懸命働いてる時にだって、
夏のイベントの後に、うん、飲んでた時にポラ撮ってもらって、
はいはい、林、うん、あ、林だ、ボイスラッガーね、エメラルドの、ね、スーツアクターの、ね、
はい、
へえ、イベント、あ、懐かしいね、
こんなくだらない写真が、
こういうの写真見ちゃうと、うん、はいはい、動いてるの見たくなっちゃ
いますよ、ね、動いてるの
見たい、動いてるの見たくなっちゃう、
じゃあ、ね、まあ、DVD でありますから、
はい、
はいはい、見てね、またでもなんかね、なんかの形でこうやりたいですよね、次なるものがね、ちょっとまた うん、でやっぱりこの間ね、ちょうどね、はい、まあ、いわゆるアニソンのイベントっていうことでね、
はいはいはいはい、
アニソンパワーというのをやったんですけども、
そうですよね、うん、ショッカーさんからもメールいただいたんですけども、うん、残念ながら行けなくて、本当
いやいや忙しい体ですから、
いやいやいや、うん、とんでもないです。
いやでもそういうなんかイベントとか、この猫のしっぽさんにねスポンサーになってもらって、一緒にその中野アニメ文化祭ってのをやったんですよ。
はははは
で、まあ、いろんなこうイベントを、まあ、その中でね、例えば声優さんのトークショーありで、それで富澤美智恵ちゃんと草尾武志くんに来てもらって、はい、トークショーをやったりとか、
そうなんですね、
あとあの悪役の俳優さんに来てもらった柴田秀勝さんとか、
はい、秀勝さん、
はい、であと堀田新造さんというね、あのスカイライダーのゼネラルモンスター、
おー、はい
ね、スカイライダー好きには分かるよ、ゼネラルモンスターと、だからあの柴田秀勝さんその前にストロンガーのゼネラルシャドウの声だったじゃないですか、ダブルゼネラルですよ来てもらってでトークしてとかね、うん、でそういうのをやったりしたわけですよ。たら、例えばこういうものができるんだってことが今世間がね分かってきてくれたら、だ次なるステップとか言って、今度じゃ映像とかさ、そういうのもねやれると、今度はちょっと中野区とかね、それこそそれを上映するイベントを中野アニメ文化祭でやりましょうとかさ、例えばちょっと広がるあれはあるかななんて、うん、こうちょっと思ったりもするんですけども、
いいです ね,
ね、なんかそれにまつわるなんか、なんかも来てるかな、
はい、はい、
ちょっといいですか、一緒に、はい、森ちゃんも一緒に、
はいね、はい、ラジオネームお天気タワーさんからです、はいはい、はじめまして、今回アニソンパワーのほか文化祭イベントはインターネットでたまたま知りました。アニソンパワーしか行けませんでしたが、予想を大きく上回るボリュームと内容の濃さにただただ圧倒されました。私は30代で、まあ、例えばスーパー戦隊もゴレンジャーからデンジマンあたりまでは本放送で見ていたのですが、マシンマンなど全く知らなかったものもあり、
そうだ、ね、う
ん、マシンマンは初めてあの時聞きましたが、うん、名曲すぎて今更ハマりました。自分はまだまだ甘いなと思い知らされました
いいね、これ謙虚でいいの、
変な反省の仕方ですね。
そうそうそうそう、あのもっと勉強しなさい違うか、はい、
はい、それから、続きましては、うん、三上翔子さんですね、
翔子ちゃん、
はい、はい、私は秘密基地へようこそを聞いています。
あ、聞かれてます、
はい
聞かれてる、
今聞かれてます、
はい、今聞かれてる、
毎回大野さんとレイナさんの楽しいトーク、ゲストとの密度の高いお話楽しみにしております。今日も密度かなりの高さです
かね、高いと多いけど高いかとかですね、
濃いですね、
レベルは低いぞ
今回は思い続けて35年余り待ちに待った坂大輔さんがゲストということで、これはぜひともマイライブラリーに加えたい。実は当日
前回ね、
はいはいはい、
バンさんでした、
そうですね、あの公開録音でね、当日応援に行ったらしいです。
来てくれたんだ、翔子さん、
はい、ありがとうございま す,、ね、
ういます、うん、
バンさんはやっぱり素敵で永遠の憧れの人です、うん、貴重なお話も聞けてあっという間の時間でした、
うん、
大野さん、スタッフの皆さん、ありがとうございました。
いや、いたしまして、
一生の思い出になりました。
いや、そんな
今後もこのような楽しい企画をどんどんお願いします。これからも楽しい番組を期待しております。
ほら、だこういう楽しい企画の中でこう、はい、映像とかさ、
はいはい、
ね、ちょっとステップあれしていくにはいいんじゃねえの、
はい、
ね、
はい、
じゃあもう一つぐらいいきましょうか、
はい、そうですね、はい、マーク2さんからです、
はいよ、
マスターレーナさん、いい、
一応戦闘員なんでみんな、
はい、
ね、
この度は中野アニメ文化祭でのお仕事お疲れ様でした。
はいはい、
キカイダーの二郎ことバンさんをお迎えしたこの秘密基地へようこその公開録音を含めた4つのトークショー、
はいはい、
そして最終日の6時間超えで113曲という
113曲、
はい、
6時間
すごいですね、
普通のライブ3本もです下手す
りゃ、ね、歴史的ライブとなったアニソンパワー2008 in 中野に至るまで本当に濃い素敵な1週間を会場で自分も一緒に過ごすことができました。もう終わって1ヶ月も経ちますが、未だにあのパワーあふれるエネルギッシュな1週間の感動がふつふつと自分の中で燃えています、
うん、
よく文化祭後は寂しくなると言いますが、全然そんなことありません、うん、本当にあの1週間のイベントが自分たちに残してくれたものの素晴らしさを今もなお噛みしめてます。
あ、嬉しいね、うん、
前回でついに1周年を迎えた秘密基地へようこそ、うん、このまま中野アニメ文化祭の大成功の波に乗ってどんどん世界征服していっちゃいましょう、うん、今後の2人のトークも楽しみに聞かせていただきます。
いい、ね、はい、ありがとうございます。ん、やっぱり柴田秀勝さんには勝てません。あこれなんだ、この問題発言は。
どういうことですか。
このね、そう、さっきのね、その柴田秀勝さんのトークショーがあったでしょ。その時にですね、この貝原玲奈はですね、本番中にですよ、イベントの本番中ですよ、こともあろうにですね、愛の告白をしたんですよ、
秀勝さんに。
いきなり、なんかは知らないけど番組やってて、なんか急にモジモジし始めちゃったの。でどうしたのかなと思ったら、あの秀勝さんにこう思いを込めたんだろうけど、まともに正面見れないもんだから、俺の方急に見て好きですって言われて、で俺もいや急にそんなこと言われても、いやいやいやいや、どんどん当て馬ですよ俺らはね。どうしちゃったのレイナちゃんってなったらね、あのなんか柴田秀勝さんのことをね、なんか急に無性に好きで好きで飛ばなくなっちゃったって れどういうことだそれだからもう逆に言うともう一方の堀田信夫さんは、はい、すごくやっぱシャイな方なんで、はい、だからやっぱりこう自分でなんかトークフリートークって難しいんで、はい、なんか喋る時のきっかけでレイナちゃんに前もってねせーのって言ってくれよと、はい、せーのって言われたら俺喋るからっていう、はい、なんか前もって、ねはい、2人だけで打ち合わせをしてたらしいんだけど、はい、でだからこうそうやって一生懸命ね絡んでね、はい、でせーのって言うとああそうだったねとか言って一生懸命絡んでんのにさ、はい、急に柴田さん大好きですから俺の立場はどうなるんだよみたいな感じでさなんかめっちゃ面白い展開になって、ねはい、最初どうなんのかな悪役さんの、ね、トークショーなんてねなんて言ったのがなんかねあらぬ方向にというか
本当ですね
レイナがそしたらもうこのマーク2とかですねやっぱりみんなレイナちゃんファンがこうやっぱみんな来てたわけですよ
なるほど
そのみんな見てる目の前でああいうの告っちゃったもんだからさ、はい、だから僕らどんなに頑張っても柴田さんにはかなわないよなみたいなみんなミクシーで落ち込むみたいなさ
叶いませんってなんかいっぱい言われました
あ言われたね、はい、でもねなんか生ってのは面白いですよだから別にそれがねどうってんじゃなくてやっぱそれがすごいまたイベントのやっぱ楽しさだったし、はい、でまたねその時の柴田さんがやっぱなんか全てを包んでくれるような感覚っていうのがこうあってね
なんかオーラがすごかったんですよ、
ね、だからでも急にでも俺も、ね、長いこといろんなイベントやってるけどさ本番中に生で告ったやつ初めてだよね
私もなんであんなことになったのかよく分かりません
まだ分かってないっつって
秀勝さんのフェロモンにやられちゃったわけですな
フェロモンにやられたらね
ね、勉強したいところですね。
勉強したいね、はい、今日はどうですか？あれむせちゃったよゲストむせちゃった
よいや
むせちゃって終わりって、はい
まあ、フェロモン内系なんで僕そのおかげで、うん、なんていうんですかね、はい、こう恨まれなくて済みますかね僕
なるほど
もう昔から、うん、女性声優さんとか、はいはい、アイドル声優さんとかと、うん、イベントとかし
ああそうだよね
そうですね、うん、ラジオ系とかやることすごく多いんですけど恨まれてても一切全然なんかひがまれたりとか恨まれたり
するのないそれもどうだろうなそれもどうだろう
むしろお前俺たちの代表だろって見られてるんで
それはねそうそうありありあり
そうそうあと僕、うん、デジキャラットとかであ
デジキャラ
デジコちゃんって言ってオタク側の
ああそうかそうか
デジコキャラクターやってるんで余計みんなの代表みたいに
代表だ
思ってもらってる
んです聞いたことあります
デジコちゃんニョニョなんだニョ
ニョ
あーそっかかでじ
ゃだから助かってる部分もありますよ、
う
ん、あ
もうセームセームみたいな
そうそうそうね、どうせお前とはないだろうみたいな
絶対裏切ってやりたいよね違うか
裏切ってやりたいですねちくしょうヘロモン出していかないと
じゃあ今後じゃあ森ドリスターどあのじゃあ今後の希望的観測希望的展開というか
展開は
将来は
そうですね、うんうんうん、なんかそういう風に応援してくれる、うん男性ファンのやつに一泡吹かせてやりたい俺のなんとかちゃん取るなって思われる役をね、うん、役をやっていかない
あーいいね、
うん、実際なんかちょこちょこあると逆にね、
う
ん、なんかいやらしい話になっちゃう裏ではみたいな話になっちゃうといけないので、
ねうん、でもじゃあいろんな役またね
やってそうですね、やっていきたいですね、
まあ、日曜日の朝もそうですけども、はいねいろいろまた我々をねぜひ今度は声で楽しませていただきたいと思うわけでございますけれど、はい、ぜひサイン書いてってくださいね、
はい、はい。
ちゃんとそんな
僕のサインでよろしければ、
森ちゃんの思いをこう竹をこうバー
ッと森の竹を
般若心経に載せてですね
うわーそんなに書かなきゃいけないんだ竹をですか
書いてないこと思いますねということで、なんと2年目突入の最初のゲストでございました、本日のゲスト森のりひささんでございましたどうもありがとうございました
お騒がせしましてありがとうございました、
はい、はいどうもありがとうございますいやどうでしたか森ちゃんは
すごく話しやすくて楽しい方ですよね、
うん、楽しいお兄さんでしょ、はい、もう素敵なね、はい、だから今日はぜひ森さんのサイン色してほしいなって方はですね、はい、番組の方に、応募していただきたいと思います、はい、さあそして、前々回の
おーっときたこの時間、
佐々木武さんの、
はい
サイン色紙でーすはいもりちゃん笑ってますよね、ちゃんともう順ね、もう公平に選んでるでしょ、この間公開録音でも生でやりましたからね、
バッサバサですからね、
もう選んだとくしゃくしゃになってますけどね、はい、まずこちらですね、神奈川県相模原にお住まいの、ペンネーム DK さん、はいね、初めて須崎さんのブログで ショッカーさんのウェブラジオに出演されることを聞き、拝聴させていただきました。須崎さんのことは幼い頃に再放送で視聴した仮面ライダーの一文字隼人役で知りましたが、その後他の作品に関しましても、可能な限り見ていたんです、もちろんどの役もそれぞれ味があって好きなんですが、中でも特に好きなのは一文字隼人とゴーゴースカイヤー、あーゴーゴースカイヤーで演じられていた坂巻史郎ですね。うわディープのとこ持ってきましたね。はい、そんなディープのあなたに、はい、色紙おめでとうございます。そしてこちら、福岡県、ラジオネーム闇さとしさんですね、楽しい放送期待してます、頑張ってください。はい、頑張ってくださいということで頑張りますよ。はい、そしてもう一枚、あ、秋田県、全国で聞いてるね、
すごい。
はい、ラジオネームバックリーさんでございます。マイルドでワイルド、心地よい平和を感じます。あ、平和の番組でございますね。はい、ということでね、以上3名様に色紙お送りします、おめでとうございました。さあということでレイナちゃん、
はい、
まあ2年目でございまして、うん、ね、でまあこの間のね、中野アニメ文化祭も無事にね、はい、大成功、本当皆さん来ていただいた方ありがとうございました。
あ、
感想とかありましたらまだまだ受け付けておりますので、はい、ね、おいおいまたいろいろ紹介していきたいと思いますので、はい、ということで今年度また、まあ、今年度って今年度末でも何でもないですけども、
はい、2
年目を迎えました、
はい、
ね、ショッカーの秘密基地へようこそ、またこれからもよろしくお願いいたします。
はい、
ということでお相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの。